はい、ワンドロートーク第128回を始めます。こんにちは、ワンドロー千沙羅です。ゲームマーケット月間というか、あと1ヶ月でもうゲームマーケット終わってる状態になっているので、まあ更新頻度高めに厚めに、いろいろご紹介をさせていただこうと思うんですけれども、今日も一人で、適当に喋ろうと思います。ですね、こちらまずはもう紹介です。はい、前回も告知した通り、とあるプロジェクトが発表されまして、その名も夜更かしプロジェクトということで、まあ、新しいコンセプトのボードゲームシリーズ夜更かしプロジェクトとなっておりまして、コナミアニメートグループドロッセルマイヤーズという意外な組み合わせ、ですねの三者合同プロジェクトです。ボードゲームから新しいキャラクターと物語を発信していく試みということで、まあ、このドロッセルマイヤーズさんがシリーズ全作品のディレクションを行うとなっております。で、今回発表されたのが2作ございまして、第1弾マップタツートンソウル、前世で同じ魂から分かれた魂の片割れを見つけることができるという怪しいマッチングアプリソウルマッチを通じて、集まってしまった8人の高校生たち、それぞれの頭に浮かんだイメージからプレイヤーの中にいる自分の運命の相手を探していく会話系ドキドキパーティーゲームですと。はい。で、キャラクターデザインイラストレーションは寺田テラさん、世界観設定シナリオは、ベント秋バズトリップの朝浦さん、あとグラフィックデザインとかは寺田テラさんのグッズも手掛けるエインズさんで、ゲームデザインはドロセルマイヤーズの渡辺さんとなっておりまして、こちらですね、会話系コミュニケーションゲームらしいわちゃわちゃとした面白さとポップで可愛いドタバタラブコメ的な雰囲気が融合したゲームとなっておりますと。で、僕の方もこちらの方遊ばさせていただきました。何度かねテスト段階でもちょっと触ったりもしたんですけれども、そうですね、もうおっしゃる通りって感じなんで、このポップなイラストに楽しそうな雰囲気がちゃんとゲームの中で再現されていると。はい。なんかね、ピッチング工事がちゃんと投げた球をそのちゃんと打つみたいな、はい。打ち返せるみたいな、はい、ゲームになっておりますので、ご注目くださいと。で、プロジェクト第2弾ですね。マケーオルトロス。近未来の東京、増加する魔法犯罪に対抗するため、警視庁は魔法を使える特殊警官隊による専門チームを結成。魔法使いを危険視する世論を鑑み、二人一組で相互監視しつつ任務に当たる彼らはやがてこう呼ばれた。マケイ・オルトロスと。君だけのバディを組み、魔法犯罪者たちを逮捕せよ。二つのデッキを混ぜて戦うデッキミキシングボードゲーム。キャラクターデザインイラストレーションは、ガチャマンクラーズ美少年探偵団のきなこさん、世界観設定シナリオは、まあ、FGO などのシナリオも手掛ける桜井光さんと、モンスターラウンジさんで合同で作られてます。グラフィックデザインは数多くのボードゲームでアートワークを手掛けるタンさん、そしてゲームデザインはグリモリア、ロストレガシーなど実力は自分で言う、ワンドローの千沙羅隼人さんということで、そんな作品で僕が、プロジェクトに携わらせていただくとなっておりまして、で、まあ、あのね、イラストレーションきなこさんって、あの東天乱舞でも岩投資とかを描いてる方で、結構僕東天乱舞好きなんでテンション爆上がりなんですけれども、ホームページなど、特に見ていただければいいと思うのはドロセルマイヤーズさんが結構まとめてたりとかツイートされていたりするので、こちらの方を見ていただくと分かると思うんですけれども、かなりねおしゃれです。おしゃんなキャラデザで、なんだろう、すごいね、中性的なデザインであったり、そう、男らしくなく、しかも女性は男性っぽいっていう、なんかね、すごいね、性の融合というか、本当どちらとも取れるような、ビジュアルで、しかも可愛くかっこいいっていうキャラクターたちが8人いて、まあ、こっちも8人なんだ。そうそう、あっちも8人で、こちらも8人いまして、で、これを、なんですかね、デッキミキシングボードゲームって、これね、誰がつけたか知らないですよ。僕は言ってないです。気がついたら言われてて、なんか、 突っ込むのもあれかなと思ったので放置してるんですけど、まあ、いつか聞いてやろうかなと、渡辺さんにね、これどういう意味ですかって まあ、そんなにね、新しいことはやってないと思ってください。ただ、まあ、プタツートンソウルがとてもとても、パーティーゲームしてるのを考えると、こっちの負けオルトロスっていうのはですね、まあ、TCG 寄りとも言えないんですけど、まあ、ボードゲームと TCG の融合みたいな感じで、結構そのテキストだったりルールを覚えたり、最低を覚えなきゃいけないゲームになっておりますので、ターゲットがちょっとずれてはいるんですけれども、まあ、ずらして、あえてずらしてて、多分。なんで、こういうゲームが好きな人、こういうゲームが好きな人って多くの人に届けたいというところで、結構その、オーダーというか、打ち合わせをして、進めて作らせ、させていただきました。で、まあ、魔導書を使うゲームで、いやもうね、なんか、前作かな？ワンドローで出させていただきました。僕が作った、グリーモリアと、失踪したミス・グレースっていうのも、まあ、魔法世界で、魔法のルールをのっとってちょっと推理するゲームだったんですけど、とか、もちろんグリモリアとか、なんか魔法続きだなと。で、次の、マダミス666っていうゲームマーケットでやってるプロジェクトも、まあ、ほぼほぼ魔法学園というか、あれで魔法じゃないって言っちゃうとちょっとねって思う感じの、世界観だったりするので、もうね、なんか魔法使いかな、俺。いや、使えないんですけどね。はい。なので、こちらの方ね、多分、公開されてる情報が少ないので、あんまり言えないんですけれども、どっかのタイミングで、いろいろお伝えできることとか、まあ、多分デザイナーズノートを準備したりとか、しなきゃいけないんだよな、とか、まあ、これがおすすめですとか、なんかいろいろ、アナウンスはさせていただくと思いますので、ご期待ください。こちらなんですけれども、まあ、11月から、幕開けにてクラウドファンディングは開始予定となっているそうです。まあ、ゲームマーケットでは出展はしているんですけど、販売はないと思います。ただ、製品版の展示であったり、試遊とかは行うんじゃないかなと思いますので、まあ、興味があれば 興味があればじゃないな 興味なくても来てください。はい。だからこれがね、10月20日に、まあ、リリースというか発表しますよって聞いてて、あ、はいはい、盛り上がるといいなと思ってたんですけど、なんかね、同じ日に、もう、どでかいもんがガンガン発表されてて、まずは、あれっすよね、原作、鋼の錬金術師20周年記念、鋼の錬金術師フルメタルアルケミストボードゲーム、約束の日、というね、ボードゲームが発表されて、ハガレンがトレンドに入るぐらいだ でしたね。スクエニさんから出されるということで。で、あとはもう一個、タイガー&ドラゴンという、アークライトゲームズ、オインクゲームズが力を合わせて作った1000回遊べるハイゲーム、タイガー&ドラゴンということで、これ同じ日に全部ね、発表して、なんか話題、超持ってかれたと 僕は見てて思ったんですけど、いや、なんかね、みんな仲いいんだからさ、ずらして発表すればいいのにって。なんか話題を食い合ってるなとは思いましたが、なんかね、いいよね、ハガレンまず。言っても僕、ハガレン好きで、まあ、みんな好きだと思うんですけど、やっぱね、世代なんですよ。一期の最初のアニメのとかとか、まあ、二期のアニメとかも全部見てるんですけど、まあね、いやー、なんだろう。やっぱ、オープニングが一番好きなオープニングは僕、アゲイン、ユイのアゲインなんですよ。これ2期の、最初のオープニングで、もうすごいね、なんだろうな、自分に重ねることがいくつかあって、背負っていく罪とかは捨てらんないとか、でも前向きに生きていくしかないとか、自分の思いを叶えるために生きていくしかないんだみたいな、あの歌詞とか、ユイの声とか、すげえ好きだったんですよ。そういう思い出があったりとか。で、この、鋼の錬金術師、フルメタルアルケミスト、約束の日ということで、まあ、多分中央、セントラルを舞台にした協力型ゲームなんで、 まあ、原作を知らない方に説明すると、鋼の錬金術師というのはですね、まあ、錬金術、等価交換で、物質から違う物質に作り出すと。まあ、でも同じ、元素は使って、いろんなものを作り出すっていう、錬金術が発達した世界なんですけれども、そこで、ホムンクルスですね、なんすかね、フラスコの住人ホムンクルスが、神の存在になるためにいろいろ暗躍をしていたという話で、で、このセントラルじゃないね、アメストリアだっけ？アメストリアだってるかな？ の国の地下に巨大な魔法陣を作り出して、で、そこに、人柱かな？生贄となる、まあ、扉、真理の扉を開いた、が触れた、人間を5人集めて、条件を整えることで発動する魔法陣で、その魔法陣上にいる人間をすべて、賢者の石に変えて、それを飲み込んで、まあ、神の存在になるっていう、計画があって、それが約束の日、決行する日かな。なんで、それを止めに行くっていうのが、まあ、主人公をエドワード・エリリックであったり、アルフォンス・エリリックとか、はい。あとは、ロイ・マスタングとかですね。いろんな、勢力があったりするんですが、目的は一つ、その野望を止めることということで、戦う冒険活劇なんですけれども、やっぱりその、漫画として、実はこうでしたっていうのが多くて、誰々が実はホムンクルスでしたとか、自分の親友を殺したのはホムンクルスの誰々でしたとか、なんかこうね、徐々にこうヒントというか、謎が解けていき、そのお父様と呼ばれる、まあ、ホームインクルスの親玉みたいなのがいるんですけれども、そいつの目的もこういうことだったんだっていうのが本当終盤になって明かされて、それをどう止めるかとか、なんか物語上すごいね、やっぱミステリーというか、ちゃんと読んで、順番に読んでいくと、あれなんだろう、これなんだろうってことがすごいあるんですよ。でも、ちゃんと、多分頭から最後まで描けているので、それをどう出していくかによって、まあ、アハ体験じゃないんだけど、その納得度というか、あ、そういうことだったんだとか、あの戦いはそういう意味だったんだとか、そうですね。まあ、いろんな情報があるんですけど、っていうので、もう本当、完璧なる漫画の一つだと僕はやっぱ最近思いました。なので、そのボードゲームやりたいなっていう、作りたいなって思うけど、なんか、もともとね、鋼の錬金術師って昔、アルケミックカードバトルっていう ACB っていう、TCG があって、結構僕それもやってたんですよ。プライベートで。で、そのゲームも面白くて、なんだろうな、錬成と、オートメールの格闘じゃないかな。なんか二つの、リソースがあるんですけれども、それをどうコントロールして遊んでいくかっていうゲームで、で、キャラクター同士に対面で1対1のバトルなんですけど、それぞれバトルを仕掛けたら手札からカード、バトルカードを仕込んで、せーのでオープンという形で、比べ合いますと。で、キャラクターとバトルカードを足した数値で相手と比べ合うんですね。勝てばダメージを与えるっていうタイプで、ただ、条件を満たすためには、その、錬成と、格闘じゃないかな、多分格闘だと思うんですけど、二つのアイコンが、カードにはあって、それが多ければ多いほど強いんですけれども、それが溜まってないと不発になってしまう。錬成失敗っていう状態で、まあ、BP がゼロみたいな感じで、やられてしまうみたいなのをやっていくんですが、使ったカードが、その、錬成置き場みたいな場所に置かれていくんですよ。なので、どっちのカードをどう貯めていくかみたいな、錬成を貯めていくのか、格闘を貯めていくのかっていうことを、その未来図的に終盤にこのカードを使いたいかために、今は錬成を貯めようとか、なんかそういう、なんだろうな、インフレというか、コストのインフレを自分の中でコントロールしながら遊んでいくゲームで、でも対面なので、相手に序盤から、アグロ的な速攻で攻められてしまうと負けてしまうので、うまく防御カードもちゃんと仕込んで、みたいな感じで遊んでったりとか、効果によってね、その数値だけではなく、効果でその相手が 何千以上だったら自分はすごい強くなるとか、相手の効果自体を打ち消すとか、そういったカードを駆使することで、まあ、勝敗を決するということで、結構そのね、僕やり込んでて、はい。まあでも楽しかったんですけども、そういうのが、結構それ対面のバトルゲームだったので、それがマルチのボードゲームに、同じ題材で展開するのは楽しいなと僕は思っているので、期待しておりますと。あとね、タイガー&ドラゴン。これちょっとわかんないですけど、どんなゲームか。うん。楽しそうなんですけど、もうタイガー&ドラゴンといえばって感じじゃないですか。ドラマで、タイガー&ドラゴンっていう、まあダブル主人公ですね。工藤官九郎さんが脚本の、岡田准一くんと永瀬智也くんが、まあ多分主演。永瀬の方が多分メインだと思うんですけど、ダブル主演みたいな形で、やってる、落語を題材にした、ヤクザ人気ドラマなんですよ。これがね、実はさっき TVer で、今見れたのが、何話かな ?1 話と、多分7、8、9、10、11ぐらいな感じで後半の方を見れたんで、全部見ました。全部見て、めっちゃ面白いなっていうか、改めて、すげえ好きで、ちょっと待ってね。まあ、基本落語で、なんだろうな。落語をやるんだけれども、その、現代の、まあ、新作落語という形で、自分に身に起こった、ノンフィクション的なことをフィクションとしてお話しするっていう。で、実際古典落語と同じような下げがある、みたいなドラマなんですよ。まあ、工藤官さんなんで、すごいその、なんだろうな、気持ちよさもちゃんとあって、すごい好きなドラマで、いい名前だなって思いました。あとさ、俺全然久しぶりにこれ、タイガー&ドラゴン見てたら、あれ、星野源さん出てんのね。丸坊主の、まあ、西田敏行さんが師匠なんですよ、落語の。で、弟子が何人かいて、その中に永瀬さんも弟子入りして。っていう物語なんだけど、その、ちょっと無名系の弟子に、丸坊主の星野源さんがいて、声でわかりました。見てて。あれこれ星野源じゃんと思って。で、調べたら、出てたよって話がちゃんとあって、いや、知らなかった。当時も、もちろん、星野さんって認識しなかったんで、こういう下積みをちゃんとね、弟子から始まってね、今に至るみたいな。そう。全然関係ないけどね、もう話が飛んでなんだけど、映画のキューブを明日見に行こうと思ってて、星野さんあれだよね、主題歌歌ってるよね。いやでも、まあ、星野源批判をするのはあれなんだけど、星野さんの声って、とても、なんだろう、和やかというか、幸せにちゃんとしてくれるような声質じゃないですか。だからキューブにはなんかもう、なんか僕は合ってないなと思ってて、個人的にはね、普通に、米津玄師とか、ラッドウィンプスとか、のがいいんじゃないかなと思うんだけど、いろいろね、お仕事の関係性もあると思うので、キューブ楽しみに見に行こうと思ってるんですけれども、そんな話かな。はい。今日は。違う。そんな話じゃないよ。俺が話をしたかったのは、夜更かしプロジェクトと。そう。ハガレンボードゲームもあるし、タイガー&ドラゴンっていうボードゲームもあるけど、一番大事なのは夜更かしプロジェクトに、チェックを入れてください、ということですよ。はい。渡辺さん、泥前の渡辺さん、ワンドのキサラギっていう名前が出てますけど、今後、控えてる作家さんとかも、まあまあまあ、期待してくださいっていう感じなので、ぜひぜひという感じで今日は、終わりたいと思います。ちょっと短い。結構喋ったな。はい。20分でした。お疲れ様です。